あと、角田光代の、対岸の彼女だっけな、読んでてめちゃくちゃ面白いんですけど、それについての書評を話す、記録しておこうかなと。現時点の多分これ、何回も言うと思うんで、今後読んだ時にまた違う感想が生まれると思うんで、現時点でのものを記録しておきます。で、まずこれ小説読むきっかけになったのは、師匠の方がこの角田光代さんっていうの文章が素晴らしいということで読ませていただいてて、とりあえず、ベストセラーの対岸の彼女を、Amazon の中で、とても売れているというか、非常に高評価もらってるというものを、選びました。で、もうそれだけでも秒で注文したんですけど、届いてみると、本当に自分の悩みとか知りたいことっていうのが入っていて、これ面白いだろうなっていうのが、裏面の表紙、説明を見た限りも思いました。なんでかっていうと、まあ結構、僕は女性のことをもっと知りたいんです。女性のっていうのは僕は女の男ですけど、人のことって全然分かんなくて、まあざっくり言うと人口の半分は女、基本的に詳しい統計は分かんないですけど、まあ半分ですとして全然分かんなくて、それこそ生理のなんかこの辛さとか周期とかっていうのも最近勉強して分かったんですよ。ようやく38になってですようやく分かったと。しかも教材買いました。恋愛系というか、そういった、男女関係の教材を最初5000円で買って、それが良かったので、さらに、バックエンドの5万円の商品買って、ということで、そこまで、自己投資して、妻との今後、今、まあ38だから、まあ、50人ぐらい一緒にいるので、より深く彼女の妻のことを理解して、より深く愛して、彼女のため、妻のためにできることを自分、全身全霊で取り組む、やっていきたいと思って、中でというか、そんだけやってもようやく生理のことが勝ったという低レベル なんですけど、で角田光代の話に戻る とすごい気になっていたのが、話テーマなんですよね。内容が、結婚してる女と結婚してない女と、あと子供がいる女、子供がいない女っていう、この二項対立を組んでいるわけです。で、それってすごい知りたかったことで、要は女性の中で仲いい、男は関係ないですけどね、子供いようが子供いない、結婚しなくても結婚しようが、なんか、僕の地元でもサッカーでつながってるとか、なんかそういう共通の趣味があればつながったりできるんですけど、女性関係、ちなみに妻の仲良しグループ4人のグループで一人だけ結婚してなくて、2人は、3人は、僕の妻も含めて3人は結婚してて、子供もいるんですけど、まあその結婚しなかった1人はなんかもうなかなかもう絡みがなくなってきてるようです。それについてどういうことなのかということを、知りたかったということで、まだ途中なんですけど、これを理解したかったのが一つで、それ自体でも面白いなと思って、あともう一つが、多分何個か前家事の話したと思うんですけど、小説、なんだろうな、これほんとね、小説いいなと思ったのが、要は小説感情的価値を基本的に、まあ、前面に押し出していて、で機能的価値ももちろんちょこちょこ、まあどうだろう、90、まあざっくり僕の感じだと 95% ぐらいは感情的価値、 5% が機能的価値って感じなんですけど、その価値の話で、まあ、登場人物が家事代行サービスをして、こうやって家事を、初めてするんだけど、そのすごいベテランの家事のおばちゃんが、こうやるんだよ、こういうふうにやるんだよ、これは違うんだよみたいな指導をしているっていう描写があって、それを見て、それを読んで、そうなんだなと思って、今日実践したら本当に綺麗になって、あとお風呂掃除と、家事の換気扇、綺麗になったんですよね。まあで今日初日なんで、できる限り、みんな、僕もちょっと具合あんまりいまいちですし、ただ家族 妻と娘もいまいちなんで、まあ、できる限りって感じなんですけど、その体力的にフルじゃない状態でも、もうその変化が分かるようなぐらい、その機能的価値、感情的価値の中に機能的価値混じってるから、すごいインプットが深くて、もうすぐ行動しようっていうふうに思ったんです。でこれでもう本当ね、角田さん本当ありがとうって思って、だから自分がなりたいとか理想とするような人っていうのが普通なんだ、一般的な方法だと、例えば筋トレでマッチョになりたいって言ったら筋トレでマッチョになる方法とかっていう本を買うと思うんですけど、そうじゃないんですよね。一番の近道はきっと小説とかで実際に登場人物がそれを実現しているとか、そうなっているとかっていう、その登場人物が出ている小説を探して読んでいくってことが、自分を動かす、自分が目標っていうか理想の姿に近づいていくためには必要なのかなっていうふうに、気づきましたね。まあそれを探すっていう作業もまた、かなり困難を極めるっていうところもあるんですけど、まあどうだろう、とりあえず角田さんの小説をいろいろ読み漁ってみようかなと。まあ文章的にもめちゃくちゃ面白いし、あと角田さんの文章の表現、あれだよね、まだ50ページぐらいしか読んでないですけど、めっちゃ面白いですけど、引き込まれているポイントっていうのどういうとこなんだろうかっていうのをノートに1文とか2文とか気になったとこまとめて自分の中に吸収していくとさらにいいと思ってるんで、それも、やろうというふうに考えています。ですね。まあ無難にというか、まあそのギャンブルでその自分の理想となる姿姿を探して、ネットで注文して買う、まあ作家とか作家のギルドとか関係なく買うっていう方法もあるかもしれないですけど、まあひとまずは角田さんの、小説をとにかくいろいろ探して、角田さんの中から読んでいくっていうのが、僕の中で成功法かなとは思いました。いやーすごい、ああ面白いな、よかったーって思います。本当にね、最近思うことは、もううつ病になって本当死のうと思って、まあ死ぬ手段まで考えた僕ですけど、でいついつに死のうって考えた僕ですけど、本当にね生きててよかったって思う瞬間、本当に生きててよかったと思って思いますわ。思ってこの瞬間から思うことが結構あって、いやだいその過去の自分とか関わってきた、あといろいろね、未来のパラレルワード的な妄想するわけですよ。なんだろう、3次元4次元5次元6次元なんかその辺なんか12次元まであるっていう説があるらしいんですけど、まあそれがどういう形なのかっていうのは、はっきり、調べたところ言及されているところはなくて、まあスピ系のところを見て、多分というか、もうその人がこうだって決めたって感じなんでしょうね。根拠というかその直感で、中で6次元がパラレルワールドの、と自分とパラレルワールドをコンタクトできると。最近それを本当か嘘か分かりません。ただ信じたらそれが本当になると思うんで、それで結構一応っていうか振り返れば結構パラレルワールドというか、未来の自分と会話したり過去の自分と会話したり、あとはなんか今、全然関わってないすごい思い深い人と、頭の中で会話したりとかって結構僕してて、で会話しているのはいいんですけど、結論なんだっけ、そう結構夜も遅いんでね、感情が高まっててうまくまとまらないですけど、あとは何を、結構大事なことを言おうとしたんだけど、何をとしたら分かるんですけど、とりあえず思いついたことをどんどん話していこうかな。結構未来の自分と会話して、います。未来の自分からしてどうなのかとか、過去の自分から要はかっこいいという過去の自分が憧れる姿であるのかっていうのを常に考え、 想定して、話したり考えたり、イメージしています。で、一歩一歩、今一歩一歩というか、もうね、毎日もめちゃくちゃ成長なんですよね。成長してると思ってて、で、昨日の自分から見たら今日の自分ってすごいし、多分今日の自分から見て明日の自分すごいしっていう感じの今繰り返しなんです。まあ、例えば師匠からしたら、いや全然そうでもないかもしれないとか、腹の中で思ってるかもしれないですけど、でも自分の中では最短、距離を、歩いてるかなと思います。人生を目いっぱい生きてるかなって、胸張って言います。他人に対してはどうかと思うんですけど、過去の自分と未来の自分に対してははっきり言えます。で、あとは未来の自分が、いろんな自分がいると思うんです。パラレルワールドって漫画とかアニメとか映画的な話のイメージで、まずこれが今それが今イメージとして自分の中で、現実として、現実っていうか本当に心の底から信じて、思っていればそれは現実なわけですよね。未来の自分との話っていうのは、未来の自分はこういう人物だと思って、こういう人物というか年収1億を今、未来の自分達成していると。で、今やってることは意味あることなのかどうなのかっていうのとかっていう判断してもらったりとか、したりしてるんですけど、まあ、過去の自分からしてかっこいいと思ってもらえるのか、憧れの存在なのかとか、なんかそのただ大体今の経験からしてあれですよね、みんなの自分はどうかとか考えても大体それを超えちゃうんですよね。超えちゃうんだよな。なんかこのぐらいって思っててもそれ以上に自分になっていくから、それ以上に最高の自分になっていくっていうスパイラル。あとは今こうやってなんかに向かっていけるっていう状況、本当楽しいな。本当なんだろう、中学生の時の中学高校の陸上部とか、あともっと振り返れば、小学3年生とかの時に算数とか理科がすごいできるって先生に褒められて、それでもっと頑張ろうとかって思ったりとか、小学生5、6年になったら、算数得意だねって、君はすごい上手だねって、他の子にはできない解き方をできるよねとかっていう風に言ってもらったりもして、そういう時ってものすごい楽しいんですか。なんか方向性が分かっていて、で、なんだろう、師匠とか、師匠先生いてくれる人がいて、だから、今はそういうのをずっと持ってたんですよね、僕は。それが、僕高校1年で、陸上部辞めました。その時は国体の県予選で2位まで行ったんですけど、その時ですね。ただまあ、なんだろうな、ちょっと限界を感じてしまったというか、まあ、指導者ちょうどたまたまなんですよ。その別に陸上部の強いところに行ったわけじゃなくて、たまたまその行ったとこ、近くの本当徒歩5分ぐらいの高校近いからって選んだんですけど、で部活も陸上部入るつもりなかったんですけど、中学やっててバリバリやってて、でまあ他にないから、まあその時つけて彼女とかとまあ話して、まあ、陸上部が結局決まって、でその後っていうか、その中でたまたま僕は専門で強いハードル 110m ハードルの専門の先生がいたんですよ。それでまあうまく県で国体県予選に今まで行ったんですけど、でまあその人が1年でその年で辞めてしまうっていうこともあって、限界を感じて辞めて、その後にももやまして、なんだろう、陸上をやっててなんかこう一つの目標に対してもう向かっていくってことにものすごく充足感を感じていて、でそれをなくなったらもう空っぽというか心が満たされないなと思ってて、でその後音楽に出会って、音楽、まあ、パンクロックとかにハマってライブ通いしたりとか、ダイブってわかるかな今もあるのかな、わかんない、今全然行ってないですけど、観客ライブハウスとかでこう人の上に乗って、人の上でこう何泳ぐというか超迷惑とか、乗られても迷惑ですめっちゃダイブしてとかしてたんですよね。だからその時はもう、でもその時もね、 最初ものすごいうわーって満たされたんですけど、あとその後なんだろう、ライブも何回も何回も言ってると、なんだろう、その刺激自体ももう慣れちゃって、全然刺激じゃなくて、でそれがまあまあそのなんだろう、満たされない気持ちが引きこもりに結構つながってるわけですよね。ずっと満たされなくて、どうしたら満たされるんだろうと、あの時県で2番とか全国レベルの記録を作った時のようななんか高揚感とか達成感とか充実感、ここまでやった、俺やったぞと、俺やったぞ、すげえぞ、やったぞっていうような、もうおーやったーって言えるような、そんな経験、充足感っていうのは味わってなくて、だからすごい何にするにしてもそんな充足感なかなか味わえないから、ずっとそれを求めてさまよっていて苦しかったんですよ。で引きこもりの時はもうそれをもうそこらを一回捨てようって思って、まあ捨てたというか、それを切り替えて、本当ビジネスの自己啓発本をひたすら100冊くらい読みまくって、まあもう頭パンパンになってもうわけわからなくなりましたけど、とりあえずうまくいってる人たちの、まあ、方法っていうのをまた叩き込んでっていう感じで、とりあえず就職できるというか、アルバイトから入って就職してって感じでやってきたんですよね。でまあその時、高校の時は16歳ぐらいか、最後で、まあだからその充足感っていうのは味わってないの、もう20年ぐらい味わってなかったわけですよね。今38なんで20年ぐらい、それを僕はずっと求めていて、で今ビジネスやっていて、こうもう、自分のやりたいように自分が理想とするものに対して向かっているので、本当に幸せだなっていうふうに思ったりしてます。まだ周りを納得させるだけの結果までは達してません。現時点ではね、月収100万ぐらいじゃ足りないよな。1200万、年収1200万だから、子供3人と金本当足りなくて、でまあ要は金の問題です。まあ一番ですよね、子供増えるについて、子供ってこんな金かかるんだなと思って、それなりに年収まあ同世代よりも多いとサラリーマンと思ってたんですけど、それでも全然足りないし、で家も持ち家、親からの相続なんて全然足りないし、だから年収1200万でも、だから3人子供さえ場合によっては大学に入れるとかっていう、まあ本人たちの希望によるんですけど、考えるとなかなかきついなっていうのはずっとというか、まあ3年5年感じてたところですね。でそれらを、まあ、1200万ですか、2000万、まあ、3000万は最低必要だよな。3000万あってもどうなんだろうって感じですけど、実際のところ、だからその、まあ、今こういうの師匠に支持させてもらってて、それがまあまあ例えば今年収1億か、多分1億5000万どうなんだろうな、まあ分かんないけど、まあ1億は確実に超えてて、でまあ3億億いくのは確実でしょう。まあ20億いくかもしれない、分かんない。でもそういう人に出会えて本当に良かったなって思ってます。でまあこの人についていって、まあ要は実業部の時のハードの先生みたいについていって、がむしゃらにやっていけばいいのかなっていう、そういうなんかシンプルな、やり方ができるっていうことは、楽だなと思いますね。よかった。こっから本当に10年しんどい日々を一度過ごしてきたけど、ようやくかなって感じかな。自分自身が爆発して生きていくか、人生長寿あるのかな。今までだいぶ苦しんできたから、こっから取り戻して、でもっともっとたくさん関わる人、まあ一番家族ですけどね、一番身近な人は一番愛して、でどんどんどんどん周りにそこから広げていければなと思ってます。